BB ひろこの星のアムリタ。こんにちは。日曜日の昼下がり、午後2時からお送りする星のアムリタ、パーソナリティのフィービーひろこです。夢の種放送局レッドチャンネルでお届けしています。星のアムリタのアムリタとは仏教ヒンズー教用語で、天上のミルク、魂にとっての甘い露、霊薬となる滋養あふれるミルクのことです。この番組がはるばるこの星にやってきた星の子供たちにとっての星のオアシスになれればいいなと思っています。どこか普通という枠にはまりきれず、異邦人的な感覚を覚えてしまうような時に、星のアムリタが内側の渇きを癒す銀河のミルクシェイクや、心安らぐホットミルクを提供できたら嬉しいです。この番組はクリスタルガーデン、星のオアシス、そしてご縁、応援、貢献をテーマに、夢のある番組をお届けする夢の種放送局、神戸スタジオからお届けしています。
トークライブレディオ夢の種。
こんにちは。改めましてフィービーひろこです。今日はちょっとシンクロニシティ、共時性についてお話ししたいかなと思っています。シンクロニシティは心理学者のカール・ユング氏が提唱した考えで、因果関係がない出来事がね、あたかも必然であるように起こってくる現象です。意味のある偶然の一致が同時発生的に起こってくるんだけど、それは例えば、なんかずっとこう思い出したり考えてたりした人からちょうどそのタイミングでね、連絡が入るとか、ばったり出くわすとか、あるいはなんか読んだ本に出てきた珍しいフレーズみたいなのが、その日のうちに会話とかメディアで何度も聞かれたりとか、あるいはちょっとこう虫の知らせみたいなね、近しい人がこう亡くなったみたいな時に近くのものが壊れるとか、なんかちょっとこうその普段通常の意識感覚とは少し違う不思議な偶然の一致みたいな、そういうのを体験したことは多分誰でもあるんじゃないかなって思います。で、私はこのシンクロニシティっていうのが、こう普段三次元的なそのマインドというか、時間と空間の制限されたところにあるのが、ちょっとこう広がって、割とこう宇宙的というか、そういうマインドからのなんかちょっとシグナルとかサインなんじゃないかなって思っていて、でその普段やっぱ時間空間っていう概念にやっぱとらわれて生きているだけれども、宇宙物理学とかで言うみたいに、やっぱこの宇宙って多次元になってたりとか、時間っていうのも実は存在しないと言われてたりして、人間がね、やっぱりその社会生活を送る上で便宜的に、時間っていうものがないとやっぱりね、暮らしていけないので、作っているっていうのもあって、でもその生命っていうのを考えた時に、やっぱり生物学的に見ても、生命の働きって必ず曲線とか螺旋になってたりとかして、人間の頭がこう捉えるような直線的な働きはないみたいなんですよ。だけど頭はやっぱ直線でないとちょっと理解できないっていうところがあるので、すごくこう時間であれば過去、現在、未来とかの働きも、やっぱこっちからあっち、あっちからこっちみたいな感じで、すごく直線的にものを捉えてしまうんだけど、本来は生命ってそうじゃなくて、やっぱりこう全部振動しているバイブレーションだから、共鳴し合ったりとか、そのバイブレーションとしてつながりあったりとか、見えないつながりがねあったりするんだけど、シンクロニシティってそういう感覚をね、ちょっとこう思い出させてくれる、 宇宙的な自分からのシグナル、サインじゃないかなみたいなのを思っています。でやっぱ人間は頭でね、その知識とか情報を取り入れて割と何でも分かったつもりになっちゃうんだけど、でもやっぱり生命がどこからやってきてどこに去っていくのかっていうこともやっぱ医学でも科学でも結局のところほとんど分かってないみたいなこともあって、やっぱ未知の領域っていうものがねすごくあるから、そういうのに目をやることで潜在的な可能性みたいなのも開いてきたり、なんとなくね宇宙的な流れみたいな、その人生の波とか、コスミックフローって言ったりするんだけど、そういうものもねやっぱりこうあったりするから、それを感じることでなんかこう周りの世界と共鳴したりとか、他者とつながっていくみたいなやり方も思い出せたりするんじゃないかなって思っています。でやっぱりその皆さんも自分にだけわかるシグナルとかサインみたいなのって受け取ったことがあるんじゃないかなって思うんだけど、なんとなくこれはすごい大事なことだ、覚えとかなきゃみたいに思ったり、あるいはなんか音楽聴いてた時にこう曲の歌詞が突然胸の奥にこうガーンってきて泣いちゃうとか、映画とか本読んでた時に何かの言葉がすっごい刺さるというか、心の琴線に触れてなんかこう感動するとか、あんまりその頭の理屈ではなぜこんなにこう自分が感動しているのかとか泣いちゃうのかとかも多分わかんないけど、どっかにすごい触れてくるみたいな、深いところに。でそういう瞬間って実はすっごい大事な瞬間で、なんかこうなんか魂っていうものがあるなら魂的にすごくこう大事な時なんじゃないかなっていう気がするんだけどね。だからそういうのをこうシンクロニシティってちょっとこう教えてくれるなって思ったりしてて、で私は割とその大きく動く、例えば引っ越しするとか、ちょっと海外に旅行行くとか、そういうちょっと大きく動くときは割とその直感とかシンクロで、動いちゃうところがあって、例えばこの2年前に神戸に引っ越してきたんですけれども、それまでは関東の埼玉っていうね、埼玉の入間っていうところにいたんだけど、3年ぐらい前かな、やっぱりこう神戸が気になってきて、もともと宝塚出身なんで、やっぱいつか関西に帰りたいっていうのはずっと思ってたけど、なかなか関東からね関西に引っ越すって大変じゃないですか。なんかこう理由がないとやっぱお金もかかるし労力もかかるしっていうので、いやいやって感じだったんだけど、だんだん神戸がねなんかこう気になってきて、でその頃私はちょっとこう関東で武道をやってて、今もやってるんだけど、その武道の教室同じ先生のねが神戸でもあるっていうので、なんかわかんないけどそれにすごい急に行きたくなって、でその神戸とか六甲山とか好きなんで、ちょっとこう2、3泊でちょっと行って、その武道のクラスに合わせて行って、それを受けてちょっと神戸の街を見ようみたいに思って行って、やっぱすごい楽しくて、でなんか六甲山がすごい好きで、六甲山のあのこうケーブルの駅からこう上が山に入っていくみたいなのがね、すごい六甲山ってすごい柔らかい感じがするんですよ。なんか女性的というか、なんかすごい優しい感じですごい好きなんだけど、その時はなんかそのケーブルに乗って入っていくと、すっごいなんとなくこうお帰りお帰りって言われてるようなこう気がして、あれなんか歓迎されてるみたいな感じがして、すごい楽しくて、でなんかその時は王子公園のね B&B とか泊まって、こう灘商店街、水道橋筋商店街とか歩いたり、なんかいいなみたいな、その灘温泉とか入ったりね、なんかすごい帰りたくなくなってみたいなのがあって、でもとりあえずねやっぱりこうそんなに ね、すぐ引っ越しとかそんなないしみたいな感じで帰ってきたんだけど、やっぱ頭はねやっぱ引っ越しが嫌なんですよ。もうめんどくさいし大変だしみたいな。でも心と体がなんかスイッチ入ったみたいな感じで、なんかこう急にこう神戸って結構ねモダンジャズのところじゃないですか。なんかモダンジャズずっと聞き出したりとか、なんかメルカリですごい物を売り出したりとか、なんかそれまで買う専門というか、まあ面倒くさいからっていうのもあったんだけど、とにかくなんか不必要なものを売りたいみたいになってきて、あれ私は引っ越したいの、引っ越そうとしているのかみたいななってきて、でなんかテレビでね、たまたまなんか NHK で6高山脈縦走みたいなのやってて、宝塚から入ってこうずっと山をね六甲山脈行ってまたこう六甲山の方にみたいなやってる時に、すっごいなんかその六甲山脈のどこかに住みたいみたいな気持ちがなんか懐かしいみたいになっちゃって、まあそんな こんなでなんかだんだんこうなって、結局まあ2年前にまあ引っ越してきたみたいなことがあります。うん、まあねっていう感じなんだけれども、それでまあそんな縁でこの神戸スタジオのね夢の種になんか参加できるねことにもなったし、まあなんかやっぱりその土地と人って結構引き合うとこがあるんじゃないかなって思ってて、まあ、人と人もそうだけど、人と土地もやっぱりご縁とかその土地のエネルギーとその人が持ってる核のエネルギーっていうものがやっぱ引き合って、ハートの中に多分その喜びのねなんか真珠みたいなのがあって、その土地の中にもあるんだけど、そこが引き合うとそこに住みたいってなったり、そこに旅したいってなったりするんじゃないのかなって。だからみんなこう惹かれる土地とか国とかそれぞれ違うし、あそれは多分その人の中にある質みたいなものがそれぞれ違って惹かれる場所が違うのかなって思ったりしています。ジングルを挟んで後半に進みたいと思います。
Living a dream 夢の種。
後半はちょっと、うちの子はあの自由の森学園っていうところにね6年間中学高校と通ったんですけれども、その自由の森学園もちょっとこういろいろシンクロが起こって、なんか導かれるみたいな形でなんかこう入ることになったので、そのお話をねちょっとしたいかなって思います。で自由の森学園は、星野源さんとか、あと離れ組のね長住隆さんとか、あとまあ俳優の方とか、まあ、何人かこう卒業生でいられたりするんだけど、まあ、自由なね学校というか、で最初にその学校のことを知ったのはその随分前というか、まだ子供もちっちゃかって、たまってたまつけたテレビでなんかニュース23、別にそのニュース23毎日見てたわけじゃなくて、たまたまつけたらニュース23やってて、つくし哲也さんがあの自由の森学園にインタビューに行くみたいな回で、へーみたいな、こんな学校あるんだみたいな、でもなんか名前がすごくいいなって思ったんです。自由の森ってなんか素敵な名前だなみたいな、でもこんな学校あるんだねぐらいで、別にその時はそんな自分の子がね行くことになるとか全く思ってなくて、でまたそのうちの子がまあ小学校で結構不登校になったんですね。まあまあな、まあなるかなって思ってたんだけど、でもその1年の1学期からみたいなので、ちょっともうみたいな、私としてはまあ一応行ってほしかったみたいなのもあって、って思った時に、でもそれもなんかすごい不思議なんですけど、どうしよっかなって思ってた時に、それもなんかたまたまテレビ、そんなにテレビを見るわけじゃなくて、今はもうテレビもうちに置いてないけど、そんなテレビ見てたわけじゃないのに、パッてつけたらその料理研究家の小林克代さんが出てきて、まあ、今はねもう亡くなったけど、すごいおしゃべりなね元気なあの方なんですけど、その方がなんか実は自分はね小学校行ってなかったみたいな、すごいこうあの 人見知りで体もそんな強くなかったし、なんか家にいるのがすごい好きで、家のなんか鶏飼ってて鶏小屋でこう卵を温めたりとかするのがすごい楽しくてみたいな、学校とか本当に行きたくなくて、なんかお母さん割と緩くてなんか別にみたいな感じでも、あの時に無理やり生かされてたら絶対に今の私、このおしゃべりでこんなに元気の私は絶対になかったみたいなことを言ってて、そうなんだって思って、そうなんかって思ったら、また昼ぐらいにテレビつけたら今度は千原ジュニアさんが出てて、千原ジュニアさんもなんか1年ぐらいちょっと引きこもったみたいな話があって、その時にものすごいなんかこういろんなネタをね部屋で考えて、あの時がなかったら今の自分はなかったってまた言ってて、でまたこう夜にテレビつけたら今度は宮本亞門さんが出てて、宮本亞門さんもなんかこうしばらく不登校だった時があって、なんかその時にもうありとあらゆる演劇とか映画をね見て部屋の中でね、あれがあったから今の自分があるんだみたいなこと言ってて、いやもうこの1日に3人見るってことはこれはもしかしていかんでいいって言われてるなって思って、まあ私もちょっとまあ覚悟を決めてみたいなね、まあまあ割とね、あのうちの子は割と不登校でも割とまあ楽しい不登校というか、まあ一応1週間に1回は学校行ってプリントもらって、まあ私が教えるみたいな、ちょっともうしんどかったけど、まあ教えるみたいな。でまあまた本を読むのがすごい好きだったんで、すっごい本読んだり、友達もね結構すごいいっぱいいたんですよ、子供も大人も。だからまあそんなに割とね、まあまあ楽しい感じで、まあまあ大変ではあるけれどもみたいな感じで、でもさすがに私は中学にはどっか行ってほしいというか、もう私ももう勉強教えられないし、やっぱ同年代のことね、なんか学生生活とかエンジョイできればいいなと思って会うところを探してて、でなんかね高学年5年ぐらいの時かな、たまたまなんか買った CD、 離れ組の CD の音楽聴きながら裏ジャケをパッて見たら、またその自由の森学園の皆さんコーラスみたいに書いてあって、あれ自由の森学園の皆さんってコーラス、へえ楽しそうだなみたいな、なんかわかんないけどなんかここいいんじゃないかなみたいな、楽しい感じがするみたいな、うちの子に合ってる気がすると思って、でもその時は多分高校のね方たちだったから、あ高校なんだと思って、でも中学を探してるからなって思ってて、でまたそれからちょっとして、なんかそのクリスマスにあのギターをやりたいって言ったから、まあなんかその子供用のねギターサンタさんからプレゼントみたいになって、でその頃ちょうど私はその宮崎の山手というか海の方にあるそのオーガニックカフェみたいなねスペースがあって、そこに1週間に1回ちょっとこうクリスタルとかカードリーディングの出店に行ってたんだけど、まあ、そのうちの子も一緒に行ってすごいなあの遊んでもらって、スタッフの人とか可愛がってもらってすごくありがたかったんだけど、あのお客さんの子供とか遊んだり、もうなんか自分の庭のようにすごい遊んでたんだけど、そのスタッフ の働いてた方の D さんっていう方がねギターをやられるっていうので、でなんかギターをあのサンタさんからもらったんだよみたいな話をしてて、ギターやりたいって言ってたらギター教えてくれるっていう話になったんですよ。でやったみたいな感じでギター習うことになって、たらその方がどんな音楽聴くのみたいなことを聞かれて、でまあうちは割と私がすごい音楽好きなんでいろんな音楽かけてたんだけど、たまたまその頃離れ組とか聞いてたから、あなんか結構離れ組とかも聞いてて好きだよみたいに言ったら、その D さんがすごい目を輝かせてむっちゃ嬉しいって言うから、えなんでって言ったら、そのなんとその D さんは自由の森学園の卒業生で、離れ組の長住隆さんとなんか一緒にあのバンドやってたみたいな、高校の時にね、えそうなんみたいななって、でそのそこのねオーガニックカフェにもライブで来てもらおうと思ってんだみたいな、今でも進行があるんだよみたいなこと言ってて、へえみたいな、でもあそこの学校ってすごい楽しそうで、なんかうちの子に合ってる気がするけど、あそこでも高校からしかないよねって言ったら、いやいや中学もあるよって言われて、でなんかその学校のパンフみたいなのをね取り寄せてくれたんで、でそのパンフレット見てたらやっぱすごい楽しそうだし、あなんかいいよねみたいな、でホームページとか見てみてもなんか面白そうだし、 ってしてたけど、まあまあなかなか宮崎から引っ越してそこまで行って会わなかったらみたいなのもあって、なかなかって感じだったんだけど、まあいよいよ6年生みたいになってきて、本当になんか探さなきゃみたいになった時に、まあ、夏休みに2日間なんか体験学習みたいなのがあって、で寮もあるからその子供が寮に泊まれるみたいなあって、じゃあこれに行ってみるかって言って行ってみたら、なんかすごい楽しくって、その体験学習もね、大人の方も参加できるんだけど、いろんな授業があって、そのスパイスからカレーを作ろうとか、あの森の生態系を学ぼうとか、なんかこう木工の授業あったりとかね、すごいいろんな授業あって、私もね参加して、子供も別のね授業とか参加して、すごい楽しかったし、子供もすぐ友達とかできて、なんかいいよねみたいな。ですごい私にとってすごい良かったのは、その先生とか保護者の方とか卒業生の親御さんとかも来られてたんだけど、みんなねすごい本音で話せる、それがすごい私にはすごい嬉しくって、やっぱなかなか学校って結構ね建前ばかり言っちゃうみたいなとこあるから、なんかこう本音で話せるのがすごいいいなって思って、それでまあ結局ねそこに行くことになって、まあ引っ越したんですよ。でそれまではその宮崎県の綾町っていうところでね、照葉樹林、まあ、田舎照葉樹林の町だったんだけど、結局その埼玉県の飯能に自由の森学園ってあるんだけど、そこも割とね照葉樹林の山で、なんかこう生態系も豊かで割と環境に似てたんで、結構まあ馴染みやすかったみたいなのもあります。であとその自由の森学園のいいところは、やっぱりその自主性っていうのをすごい大事にして、生徒の自主性をすごい大事にしてて、だからその授業っていうのは実験場だから、やっぱりそのいろんなことが起こって、ケミストリーがあって、最終的にどういう到着地点になるかはやってみないとわからないので、先生が正しい答えを最初に用意しといて、生徒をここに引っ張っていくというか誘導していくってことはやりませんみたいなのがどの先生もあって、それがねなんかすごいなみたいな感じがしました。あとね期末とか中間もなくて、やっぱそのための勉強っていうのは本当の教育じゃないみたいな、まあ小テストとかあるんだけど、あとまあそのレポートをねすっごいいっぱい書かせるから、子どもたちに、まあだからちょっと文章を書くのが得意な人はいいけど、まあ苦手だともしかしたらちょっとしんどいかもしれないし、まあお子さんによってねどんな学校でも合う合わないがあるので、まあわかんないけど、まあまあまあいい学校だったと思います。でそういうなんていうのかな、まあ自主性っていうのをやっぱりね私もすごい大事にしてて、それはこう教育だけじゃなくても人の中でもなんか自発的に湧いてくる気持ちってなんかすごいやっぱ大事にしていきたいし、なんかそこが自発的に湧いてくること同士がつながるっていうのが結構やっぱそのシンクロじゃないのかなって思ってたりもするので、なんかねすごくこう、うん、まあね面白いその学校にねなんとなくこう呼ばれて行け、なんかここじゃないかみたいな感じでこうサイン出された気が私的にはしてて、まあ良かったのかなみたいに思ったりしています。でやっぱりそのシンクロニシティって本来誰にでも起こってくることじゃないかなって思うんですよ。でもなかなか普段はねそこに目がやれないというか、まあ、だから、まあ、すごい悲しいけど、例えば大切なペットを亡くしたりとかねされた方は多分なんかそのあなんか亡くなったペットがなんか言ってるみたいなこととかって、なんか体験その雲の形がね似てるとか、その同じ名前の車が前に止まるとかね、なんかこう悲しんでたらなんかその亡くなった人からのメッセージとか、その犬とかね猫とかからメッセージ来たりっていうのを受け取ったことある人っているんじゃないかなって、そういう時はちょっとこう意識感覚が開いてたりするから、なんかこう受け取りやすいのかなって思ったりするんだけど、まあ日常のね中でそれを探していくにはちょっとこう内側の感覚を大事に していかないといけないのかなっていうのを最近思ってて、だからなるだけね深呼吸を普段からするとか、朝起きた時は何かいい感情というか、なんか内側に呼吸でこういい空気を吸い込んで、なんかなるだけ楽しいこと考えるとか、感謝できることとか、好きなものとか、人との縁とか、まあ、そういうものをねまず朝起きた時にやってみたりとかすると、ちょっとずつそっちにこう意識が開いて、日常の中にもきっとそういうこうミラクル的なね偶然の位置ってあったりするんで、それに気づけば気づくほどそれってこうもっと起こってくる確率がね高くなるので、なんか心を開いていけるとすごくいいなって思っています。でやっぱりそのシンクロニシティって実はその人生を導いて形を作っていく原動力にもなるって言われていて、私たちの内面にやっぱりその可能性の場みたいなのがあるから、シンクロはその内側のね豊かさみたいなものを蘇らせていく鍵にもなってるし、人と人をつないだり、人と土地をつないだり、人と何か物事とか、なんかそういうものをこうつないでいく一本の糸みたいな感じがしていて、でそれを大事にしていくことで、その時はそれがどうつながっていくか分からない、ただ偶然になんかこう一致してるだけなんで、これなんかあるのかなぐらいだと思うんですよ。でもだんだんだんだん縁がつながってきたり、糸が織り合わさっていくことで、なんかすごい素敵な織物がいつか織り上がったりとかね、なんかそういうことが起こってくるから、それがなんていうかこう自分が考えても見なかった場所に導かれたり、人と出会えたりみたいなことがあったりするから、それに対してちょっとこう心を開いておいて、なんか気になるなみたいなこととか、なんかこれ何回も来てるなみたいなことがあったら、ちょっとすごく大事にして気にかけておくことで、多分なんかそれが縁がつながっていったり、導かれていったり、なんかこう自分の意識が開いていったりってことが、まあ、あるんじゃないかなってことを思っています。ではジングルを挟んでエンディングに向かいたいと思います。今日はシンクロニシティ、共時性、共鳴っていうことについてお話ししました。いかがだったでしょうか。番組を聞いてのご感想とか質問とか、まあ、私のシンクロ体験みたいなのがあったら、番組内のホームページのねコメント欄があるので、そこに書き込んでいただければとても嬉しいです。やっぱりね、その人と人との縁とか土地とか物との縁みたいなものってね、やっぱりねちょっとこう自分であえてそこに関心向けてみて、普通ね頭ってやっぱりこうしたらこうなってこうなってみたいな思っちゃうんだけど、そことはこうちょっと違う割と純粋なね意識感覚のところで、損得とかでもなく、なんかわかんないけどこれ好きとかね、なんかわかんないけどここに惹かれるとかね、そういうのを大事にしていくことで、すごくね素敵なね織物とか物語っていうものが現れてきたりするんじゃないかなと思っています。ではまた日曜日の午後2時にレッドチャンネルにてお会いしましょう。